はい、
私はですね、4月2日に個別方針に追加せよということで、新型コロナウイルス対策方針というものを掲げなきゃいけないということを話しました。で、今のですね、佐渡の現状でいくとですね、佐渡はまだコロナウイルスって発生してないんですね。ただですね、先日ですね、清水建設の問題が出たことはご存知だと思うんですよね。で、一応確認のために説明しますと、清水建設ではですね、4月の13日、都内のある同一現場で従業員3人が新型コロナウイルスに感染し、うち50代の男性1人がですね、亡くなった。ということで、この亡くなった50代の男性っていうのはですね、PCR の検査後も体調不良のため自宅待機をしてて、そのまま亡くなったってことが起きたわけですよね。で、この現状起きてですね、清水建設はですね、全国の約500の現場をですね、緊急事態宣言の対象地域に含まれるっていう500の現場施設については、5月の6日までですね、閉所する方針を打ち出したっていうことになってるわけです。で、これはですね、まあ皆さんですよ、会社の社長としてですね、他人事かってことなんですよ。で、今日もですね、ある会社の社長と話してたんですが、まずですね、新型コロナウイルス、感染対策方針っていうことでですね、まず思いつくことを書き出してくれっていうことでお願いしたんですね。で、例えばですね、そこでこういう話したんですね。例えば従業員の中でお酒が好きでまだ夜飲みに出てるとかですね、パチンコをやるのが好きだとかですね、そういう人いますかっていう話をしました。で、例えばいた場合ですね、やっぱりコロナになる確率が高いってことになるわけですよね。じゃあもしですよ、その会社がですね、会社の一人、まあ社長自身かもわかんないですけども、コロナになった人が出たらどういうことが起きるかってことを想像しなきゃいけないんですよ。まずですね、お店やってたらそのお店は全部、閉鎖になりますわね。で、全部消毒ってことになるわじゃないですか。お客様にご迷惑をおかけしますっていうことで、まあ、その後お客さんが来るかどうかって問題ありますけども、まあそこで終わりになると思うんですね。ところが、佐渡なんかで多いですね、工事関係に携わってるですね、元請けがあって、下請けがあって、下請けがあるみたいな、そういうところのですね、例えば、末端のですよ、末端の自分が下請けをしてましたと。で、自分の従業員から1名コロナが出たっていうことだったらどういうことになるかなんですよ。もう当然、全部その会社はですね、仕事できなくなりますね。じゃあその時にですよ、当然、大元の元請けさんから、その次の下請けさん、第一次下請けさんにですね、お前が使ってるどこどこの会社ってコロナ対策やってたの？っていう話になるわけですよね。そうなった時ですよ。いや、自分が使ってたところは何かしてたのかっていうのを確認きますよね。お前んとこなんかやってたの？コロナ対策なんかやってたの？って言った時に、いや、申し訳ない。うちはもう佐渡は発生すると思わなかったんで、何もしてませんでした。で、例えば会社の社長が言った時に、どうなります？ああ、もうそういうところとは仕事したくないと。他の下請け探すよって言われてもしょうがないわけですよね。で、その時に僕がですね、4月2日に、新型コロナウイルス、対策方針っていうのを作りなさいという話をした時にですね、そこに全部書けばいいわけですよ。当然、市場に、市倉先生が言う方針書っていうのは、市場に対しての戦略書ですから、当然、 もし、皆さんの中からコロナが発生した場合には、うちは大変なことになると。皆さんだけの問題ではないと。全部仕事がなくなるかもしれないし、今後の仕事も取れなくなるかもしれないと。だから、命令絶対しちゃいけないんですね。お願いするんですよ。経営計画の個別方針っていうのは命令ではなく、自分も努力するので皆さんも努力してもらいたいと。もうお願いいたしますということになるわけですね。そうすると、その今言ったコロナ対策の部分もお願いになるわけですよ。で、なおかつ、まあ、市倉先生が言うですね、内部管理計画書ではないという話になったときに、確かにですね、じゃあ皆さんがコロナになったときに、その家族にも問題が出るし、親に移したら、親もどうなるかもしれないっていう生命にも関わるわけですよね。で、今回でね、2、3日前ですかね、石田純一さんがコロナになりました。で、それは、沖縄に仕事に行ってて、その途中でおかしくなったんですね。それでそのまま入院になってますんで、東尾理子さん、奥さんですね、は会ってないから、そこは問題なかったっていうことにはなりますけど、今日の Facebook なんかを読んでるとですね、もうちょっと自分がですね、そういう仕事は辞めた方がいいんじゃないっていうふうにして、引き止めればよかったというふうに書かれていました。まあ、今回はですね、石田純一さんが沖縄に行ってて、そこで発症して、そのまま入院したっていうことなので、子供さんとか、まあ、東尾理子さんのお父さんお母さんとかには全然関係がなかったからよかったですけど、普通なら、の場合はですね、家に帰ってくるわけですよね。で、そこで例えば二世帯住宅でも同居してたってことになったら大変なことになるわけですよ。それでもし亡くなったらですよ。もう、大変なことになるわけじゃないですか。で、そこの部分っていうのは、確かに市倉先生から言うと、内部管理になるのかもわかんないです。市場とは関係ないかもしれない。ただ市場っていう話でいくと、従業員がもし、そういうことになったら、そこで働くってことも問題になりますから、間接的には市場戦略になるんじゃないかなって思いますし、今回の場合には、その、新型コロナ対策感染、方針ですかね、そういうのを作った場合には、そのペラ1枚をですね、自分が思いつくことを打ってですね、で、皆さんに、まあ、朝礼なら朝礼で全員に配って、それで、お願いするんですよ。で、もし、まあ、例えば元請けさんとか何かあったら、うちはこういうことでやっていますっていうのを、ちゃんと渡せばいいんですね。そうすると、あ、うちが使ってる下請けさんは、ここまでやってくれてるんだ。本当に安心できるなってことになるわけですよ。なので、これがどういう業種っていうのもですね、置いといてですね、まず今回の、コロナ方針っていうのはですね、やっぱ作るべきだと思うんですよね。で、もしですよ、まあ、20年前に市倉定先生は亡くなりましたけども、もしですね、市倉先生が生きてたらですよ、これは完全に市場の断層に当たるわけですね。で、市場の断層っていうのはここで何回も説明してますけども、昭和50年に出たですね、市倉定の社長学シリーズの中にもちゃんと書かれています。そこには市場の断層っていうふうには書いてないです。断層に際してって書いてます。で、市場の断層っていうのを書いたのが、平成5年の本になった時にそれは書いてるんですけども、まあ基本的に市場の断層ですよ。まあ社会の断層っていう書き方も市倉先生はしてるんだけども、の時に、まあものすごい大変な時なんですよね。で、世の中、市場の状況が変わった時にはですね、絶えず経営計画は書き換えなきゃいけないって市倉先生言ってますね。長期事業構想は5年ですけども、外部環境が変わった時にはですね、書き換えろって言ってるんですよ。ってことは当然個別方針も追加しなきゃいけないんです。で、それについてはですね、今日も、まあ、ある市倉先生をですね、知ってる方ともですね、ちょっと話をしてたんですが、もう当然入れるべきだよねって話で、もう私の考えを伝えたんですけども、そうだねと、その通りだねってやっぱり言ってもらったので、またそれについてはですね、私もちょっと確信を持ちましたので、今回ですね、4月2日に入れた録音にですね、これを追加で入れます。なのでですね、まあ、この録音を聞いてる人がいるかどうかは別ですが、コロナ方針ですね。コロナ方針を掲げてですね、 それを全員に配り、会社にも貼るぐらいのですね、感覚をしないと、今回のコロナがですね、いつ終わるかわからないんですよ。今回のコロナはですね、インフルエンザとそんなに変わらないって言ってる人がいます。じゃあ、一言言わせてもらいますと、インフルエンザって暖かくなった時ってなくなりますよね。じゃあ今回のコロナって暖かくなった時になくなるんですか？じゃあアフリカの暖かいところでは発生しないんですか？っていうことなんですよ。暖かくなって亡くなっていくっていうインフルエンザならですね、もう終わっていくわけです、これから暖かくなれば。じゃあ今回のコロナはですね、ほとんど熱に弱いとかってことにはなってないわけですよ。じゃあ一体いつ終わるのって話です。台湾は完全に封鎖したってなってますけども、日本は封鎖できますか？できないわけですよね。っていうことは一体いつまでこれが続くのかっていうのもわからないわけです。で、なおかつですね、佐渡なんか見た場合にまだ発症してないわけですよ。じゃあこれから発症していった時にですね、一体それがいつですね、起き出すかってことになるわけですよ。で、まだ佐渡の中はですね、コロナ融資かなんかもそんなにまだ全然動いてないとは言われてますが、いつですね、佐渡の第1号っていうことで発症してそれがバーって広がったらですね、完全に資金としてはですね、今は一部のですね、飲食店の一部とかホテル関係がものすごい被害を受けてますけど、それが全般的に広がる。じゃあ工事関係のところの従業員が出たらそこが仕事ができなくなるとかですね、工事関係も全部影響が出てくるんですよ。だからですね、うちには関係ないっていうふうに思っちゃいけないんですよ。とにかくコロナ方針をぜひですね、作っていただいて、まあ、頑張ってですね、社長がワープロ打ってですね、ワードで文章打って、それを従業員に朝礼で渡してですね、それで説明をしてお願いするということをですね、一日も早くやっていただければですね、もう亡くなった市倉先生もですから、もうですね、天国から見てですね、お前よくやったっていうふうに言ってくれると思うんですよ。なのでですね、ぜひそれを実行していただきたいと思います。